こんばんは。
こんばんは。
そんな始まりはなんだっけ。
アガリスクラジオ企画モリエンテスラジオの8月の16日、
はい、抽選記念日の次の日、
ね、でございます。アガリスクの富坂です。
塩原です。
鹿島です。
そして本日はゲストはトリコロールケーキの
長谷川です。
イエーイ。
割と出てるね。
まあ確かに2回目。
そうやな。
3回目ぐらいじゃない。
あ、3回目か。
2回目です。
2回目か。
2回目、
うん、
この間写真撮影の時に、
そうね、
サイゼリアで、そうそう
そう、あれがあれだけ、
ね、猫そぎさんと一緒に
出ました。チンポジの話をした。
チンポジの話。
そうですね。
違う、そのチンポジの話はチンポジの話をしたよっていう話なんで。
あ、そう
か。あ、そうね。
そう、まあ今日なんでいるかっていうと、
チンポジが
チンポジのこともあるだろうけど、まあ内言
ないですよ。全くないですよ。
で、内言の稽古がまあ本格的に始まっているので、
まま、
はい、そしてトリコロの本番が終わったので、
はい、
内言の稽古に来ているのでという、はい、ついでにということ
で、はい、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
トリコロの話全然してないもん、なんか本番迎えたよね。
うん、なんか中継のだけの、
あれね、意外と聞こえてたよ。
いや、私全然聞こえへんかったけど、なんか塩原さんが言ったらほんまに聞こえんかったよ。
何でもやっつって、ね、ラジオでは聞こえてたけど、
ラジオでは全然大丈夫だった
よ。あ、まあね、
あれで全然いけるってこと
が切れてる切れてないっていう、なんか謎の
ボケをしてたんだけど、
そう、そのボケだけ誰が言っても聞こえない。
だってもそもそ喋んねんもん。
相当大きい声で言って、
何回も言って
る。大きいとかじゃなくて、なんかもやっとすんねん、なんか
明確に結構
言ってた。明確に切れてない。
そう、まあ詳しくは前回の聞いてください。
聞いてください、
はい、まあそれはいいんですよ。
はい、
なんでなんかあんまり振られてなかったトリコロの話をさ、どうだったのか聞こう。
あった、
はい、長谷川君もいるし。
どうですか、
どうですか。まずじゃあどうしようかな、どっちに聞こう先。
どうですか、
どうですか。
じゃあ鹿島さんに聞こう。
あ、来た。
どうだったの。
いや、
どうだったんですか。
なんやねん。
いや、なんか、はい、
いやー、まあでも楽しくやりました。
鹿島さんがさ、そのさ、コメントに色がなさすぎるんだよ、本当に。
何言えばいいのか分かんない。
下手だ、下手だ、明確に下手だよね。
そんな特別面白いこと言えって無理じゃないからさ。
怖い、怖い、
なんか、なんかコメントを残しなさいよ。
怖いんだもん。
なんもなかったの。な
んか、何、何、何、
だからなんか
トリコロールケーキには出たけど何もなかったのか。
ひどい、笑ってるわ。
だからトリコローと他のなんか芝居のこういうところが違うよとかさ、
あ、それも事件があったとかね。
そう、こういうトリコロールケーキ西日新社に直撃、
そうですね、
8月12日までシアター711でやってた公演ですね。
はい、だからなんかね、劇場がどうだったとかさ、いろいろあるでしょ。
思い出ないの、
あるけど。
これが
思い出ない。違うんじゃないかなと思うのは、うちはその演出が2人いるので、脚本もあの鳥原と今田で書いてる、
ね、
で演出も2人でやってるので、結構稽古場で演出同士が意見をすり合わせるっていう時間もあるんですよね。それが多分1人演出の普通の、うん、稽古場とはちょっと違うのかなと思います。
そうだよ、
そこら辺どうだった？
いいこと言うね、君。
そこら辺はやっぱ戸惑いましたね。
そう、皆さん戸惑ってました、最初。
そういうこと聞きゃいいのみたいな。
そう、結構ざっくり話するんで、なんかこここうじゃない、いや違うみたいな、なんかもう芝居の根幹に関わるようなところが、
そうやな、
議論が始まったりするのと、僕への暴言が結構来るみたいな、その場合は。長谷川君ちょっとダメだねみたいな。
できないんだから
。鹿島さんなんて言われてたの。
鹿島さんですか、
稽古場で。
なんて言われてたの。
なんか
ここあだ名とかじゃなくて。
違う、興味ねえ。
あだ名、あだ名でもいいけども。
いやいや、どういうダメ、ダメがあったの。
そうそうそう、
どういうダメがあ
ったの。どういう扱いとかね。
どういうダメ。なんだろう。いや、でも、最初その役柄的に何て言えばいいんだろう、けなげみたいな役だったんですけど、でもやっぱちょっと強いっていうか、
ヤンキー感はね、
宝塚的な強さがあるじゃないですか、演技に。
あ、なんかその声が
よく通るとか、
まあ、女性的ではないよね。
そうですね、なんかそういう儚げが最初ちょっと出てなかった。
かっこつけ声でしょ。
かっこつけ声、
かっこいいが
車中。
見てないでしょ、俺も見てないから。なんとノーコメントだよ。
じゃあ車中声という
ブレスが、ブレスが。
いや、それがなんかコントの時は多分、あ、一緒にトリコント、あ、コントレックスとか一緒にやらせてもらった時とかは多分なんかいいように、僕と一緒にはやってないですよね、いいように作用してたのが、本公演だとちょっとなんかまた別パターンはできますかみたいなのもありましたね。
そう、けなげ、
けなげ。いや、だからなんか最終的にはなんか僕の耳ではなんかあの風の谷のナウシカのナウシカみたいな声出してました。
それけなげじゃねえし
全然わかんない。びっくりした
の。でもそう、そのなんか和田っていうそのバンドマンの中のちょっと弱い位置になって、
そう弱い位置のキャラクターでやったんです。
なんであれ
鹿島さんがあれだったの。
いや特に理由はあったのか。あ、じゃあ、私がそのリーダー的な存在になると、いや普通でしょってなって今田さんが、だからそう変えてやって。でも私にはダメだ。確か8日目のセミやったっけ、はい、あったやんか、あれの小池栄子みたいにやれって言われて。
あ、小池栄子、
小池栄子って
言われて。強い感じじゃない。
そう強い感じやけど、8日目のセミがなんか弱々、ちょっと弱い感じの役やったから。
8日目のセミは井上真央。
そうそうそうそう、あの感じでやってくれって言われて。
そう、なんか弱い小池栄子さんみたいな、
無理して頑張ってるみたいな、
無理して弱くしてる状態にしてほしいみたいな。音が借金つました
よね。
音が借金、
そう
リアル音が借金つ
くあ、小池栄子、
そう、
あとね、なんだっけ、見に行った時に、
はいはいはい、
終わった後ちょっと喋ってたら、
はいはいはい、
一人で飲む女について。
あ、鹿
島さんもう一個やった役、
最後の方の役ですね。
どんな役やったかっていう と、長谷川くんのやってる役の4人の妹の中の一人と、
そう、ね、
はい、そうです、そうです、
っていうので4人一組の役をやりつつ、
はい、
もう一個別の4人一組の役も
やった。そのまま休養して、
あともう一個一人でやってる役で、酒場で一人で飲んでる女ってのがあって、
はい、
終わった後に喋ってみたら、なんかセリフ間違えちゃったよとか言ってたんだけど、車種書っていうセリフしか言ってない。
そうです、そうです、
車種書、車種書みたいなのしか言ってないのに、この女は何を言ってるんだ。セリフ間違えたもん、そう知らねえよみたいな。
じゃあ車種書で言わなあかんところを普通に言ってしまって
全部、
うん、
普通、
そう、
じゃあセリフ決まってた上で車種書にしてるっていう体だったの。
あ、だからその、うん、内容的にはそのあるね、流れが、うん、その
台本にはちゃんと車種書で書いてあって、その中にカッコでこういう感じのことを言ってますっていうのが書いてあります。
そうそうそうそう、でそういう感じっていうのを全部言ってしまって
カッコ書きの中は
車種書しか言わないと本当に分かんないから、まあ、いいんじゃないの別にそっちで、まあいいや、
うん、うん
はい、みたいなことをやりましたね、
うん、そうですね。
どうでしょう、けなげなのやってみて。
けなげなのはね、やっぱどうしても声が強いからね、
まあ、そうですね、
そうですね、まあ、小池栄子が弱いっていう役やってるっていう雰囲気は出たんじゃないかなと思います。
なんか無理してそのけなげというか、
自分は小池栄子
のか弱い芝居やってることによって、なんか茶番感は出てたよね。
そうね、
あ、茶番だなみたいな。
あそこは割と茶番よ。
あそこはそうですね、割と茶番です。
でいいもん、
パロディみたいな、
そうそうそう、
か弱い女の子のパロディみたいなシーンでしょ。
あ、そうそうそう、
だからいいんでしょあれは。
いやでも一応手としては真面目にやってほしいっていうのは。
真面目にはやってたけど、真面目に小池栄子みたいな感じでやって
た。小池栄子が分かんない。小池栄子感はなかったと思う。
なんかどんな風にセリフを喋ってほしいみたいな指示がちょっと抽象的ですよね。
そうやな、
指示がなんか回りくどいというか、こんな感じでっていう指示がちょっと伝わりにくい時もありますね。
割とニュアンス、ニュアンスやからね、
はい、
例えばどんな感じの、
なんだろう、
例えばなんか今田さんが結構やってくれたりすんねんけど、
そうですね、そう、なんかこんな感じって言って、あの演出の今田健太郎氏が自分で実演して見せるんですけど、でもそれをそのまんまやるのはちょっと無理なので、
無理や、
なかなか苦労しますね。言葉で伝えようとしてくれるんですけど、その言葉もなんか難しいですよね、解釈に困るっていうか、
うん、
まあ、そこもすり合わせるのも結構大変でしたね。
難しい。
鹿島さんはまだあんまりそんなに出番がぼちぼちでしたけど、
うん、
主役の人とかは大変そうでしたね。結構大変そうでした
ね。稽古前日ぐらいまで、稽古じゃない、小指前日とかまでずっと悩んではって、
みたいな感じですね。
割とガチの反省会を始めたかな
じゃあ長谷川君はどうでした、公演は振り返って。
いや、なんかまあ普通というか、なんだろう
普通普通普通
劇団の本公演の発想の第一線、
普通というか
いや普通になんか大変でしたね。いや、なんか芝居そのものっていうよりも、なんだろう、東京に来て、あのトリコロールケーキの本公演をするのが初めてだったんですよ。で、その 多分メンバーアガリスクのメンバーさんはアガリスクさんの本公演の時にいろいろなんかその芝居じゃないことをしてるじゃないですか、雑用みたいな制作業務
のこと、ね、
はい、その運営に携わるのが今回、まあ、初めてみたいなもので結構苦労しましたね。
あ、まあ大変ですね。
わあ大変だと思ってこれ2人じゃできないと思って、あ、そう2人じゃできないんで、なんかそうメンバーを募集してます。
あ、そうですね、
募集してるんですね。
そう募集してるんです。なんか興味湧いた方は。
どんな人がちなみに欲しいんですか、う
ん、どんな人、とりあえず仕事ができる人が欲しいですね。
小学生の女の子
それは目の保養じゃないですか
バリバリ働いてくれる人が、ね、
仕事がなんかあのスペシャリストが欲しいです。
何の？
何でもいいです。あの僕と鳥原さんはあの固有スキルみたいなのがあんまりないんですよ。なんかパッと思いつかないような気がするんですけど、なんだろう。例えば朝越さんだったらなんかその分筆家って名乗ってるじゃないですか。
別に。
名乗ってますよ。なんか、え、嘘ですよ。あれなんでここで揉めなきゃいけないんですか。
まあいいや。全然身に覚えがない。
だって全然書いてないよ。
書いてはいい。
富坂さんはもう台本が。書けるっていう。
鳥原さんも
まあ書いてますけど。で塩原さんはもうなんかいろんなところに出てバリバリ役者やってる。
やってないよ。全然やってない。
ピザも運べる。
バイト
じゃない。バイトじゃない。
早くやめたいよ。
そういうなんかホームページ作れるとかそういうこと？
ああそうです。例えばウェブのがごちゃごちゃできるであるとか、ああアガリスクさんだとほら小林さんとかが専門的なことができる、まあ、イメージですけど、ああいう感じでなんかスペシャリストが欲しいんですよね。なんか大道具ができるとか音響ができるとか。
あ、役者はいらん。
役者も欲しいですね。なんかこう
プラスアルファでできる。
プラスアルファでなんか専門知識が、例えばあの南さんとか、あ、今回出てもらったあのフライヤーを作ってくれた人なんですけど、南さんは役者で出てるだけじゃなくてそういうデザインの専門家というかプロなので。
だってね、もうチラシとかずっとあの人作ってるんだからね。
そう、作っていただけたら嬉しいです。
いっそみたいなこと思ってるでしょ
いやでこれちょっとここであれする
じゃん。ここであれだとあれですけど
ここで嬉しくない
その言い合えない
みたいな感じで、なんかそうですね、まあ、しっかりした人が欲しいです。あとマイペースな人が合うと思います。この話はなんか誰かとしたんですけど、
しっかりしてる人とマイペースな人って別じゃないです
か。なかなか難しいよ。
なかなか難しいんですけど、
しっかりしてマイペースな人は難しい。
難しいな。
多分マイペースじゃないと多分ちょっと呼吸が合わない気がしますね。
あのガリガリやるぜみたいな人あんまり合わないよね。
多分合わなそうな気がしますね。
スペシャリストにはそういう人が多いんじゃないですか。
うん、ガリガリやる
の。なかなかマイペースなスペシャリストを僕は募集してます。
いや、ちなみにあの作品としてはどうでしたか。
あ、いや、面白かったんじゃないですかね。面白かったんじゃないんですかね。
作品全体でも自分のなんか役者としてのあれこれでも。
自分はなんかただやってたんですけど。
ただやってた。
ただこういや、まあやってたんですけど、最終公演だけちょっとなんか。力入っちゃいましたね。それが悔やまれます、ね。
勘だよな。
勘なんですよ。いや、最終公演はそのビデオを撮るぞって言われてて、あの記録用の。
結構みんな間違い取ったよ、ね。
そうなんですよ。なんかビデオを撮るぞってなったとなんかこううんってなっちゃって、
あの。ボケの手前で。
そうそうそうそうそう。あとなんかはけ口入ったらなんか鳥原さんにちょっと。狙いすぎてるよって言われてやっちまった
と。集中力かぎ乱されるでしょ。
あ、いやそんなことはないですよ。一回袖入って頭落ち着ける、あのなんて言えばいいんだろう、あの野球のタイムみたいな、一回なんか今プレーに熱が入りすぎちゃってるけど、一回帰って監督の話を聞いてこようとみたいな感じで、ちょっとエースさんどうですかっつって、いやちょっとダメだねみたいな。
君今日打ててないから。
そうです、
交代で。
まあ交代はさせられませんでしたけど、そんな感じでした。いや、はい。
でもまあ俺なんか旗揚げから見てきてるけど、旗揚げから第2回から今回第3回って、はい、トリコロの色は明確に出てきたよね。
そうですね。あ、
こういう感じの芝居なんだなっていうのを最初よりもだんだんだんだん出てきたよね。
だんだんだんだん。
トリコロっぽいなっていうこの感想を言ってる時点で、あ、多分もう勝手にそう思ってるんだと思うんだけど、
あ、美術も結構関係してるのかなと思って、あのキノコみたいななんか木と切り株、
キノコと切り株ね、
はい、
でもトリコロっぽいなって言われるっていうことはなんか一つさ、そのさ そのみんなが思ってるイメージがあるっていうのができてきたんだなっていうのをすごい思う。
ああ、
うん、
それは嬉しいですね、はい、だいぶ固まってきたんじゃないかなと思います。
うん、そうだよね。
なんかあの鳥原さんっていう人がすごい飽きっぽい人で、大抵のことは1回やると飽きちゃうのでカラーが出にくいなってずっと思ってたんですけど、でもそんなことはなかったのかな。だんだんだんだんまとまってきたらいいなと思います。
最近の感じになってきたよね。
はい、うん、みたいな感じですかね。いや、それよりもなんか本番っていうよりもアフターイベントの方が大変でした。
アフターイベント超面白かったけどね。
ありがとうございます。なんかトークとコント、コントじゃないな、即興のなんか余興みたいなやつ。
あのトリコント過去長谷川君をいじる即興のってやつってあれでしょ、あの当初はガチッと今度作る予定だったみたいな
やつ。いや、どうなんですかね、
お座敷演芸みたいな。
いや、わからないんですけど、なんか直前、最初はまあコントなのかなってずっと思ってたんですよ。
あれチラッと聞いたのは長谷川くんがなんか怖い話をして、私が真っ当な反応をして、
はいはいはい、
で鳥ちゃんと南さんが変なところで
怖がるみたいな、
怖がるみたいなって聞いてて、
それでもまあ普通のコントかなと思って。
どうだったの、何をやったの結局あれ。
いや、なんか僕がなんかその僕がそのリアルな日記、
うん、
僕の
そう
をなんか舞台上で読み上げるみたいな、
ドラミちゃんの口説き方とか
手でなんか変な記事がいっぱいあるんですけど、その変な記事を読んで後ろにいる鹿島さんたちがちょっとぶつくさ
突っ込むみたいな、
突っ込むみたいな手で十何分かやらせてもらいました。
すごいですね。
で一番最後にそのいろいろ伏線を張っておいたんですけど、最後僕が鹿島さんになんかガチ告白みたいな感じで二人きりになるみたいな、で振られて終わるっていう、
で内言の
そう宣伝をして終わるっていう。
それはガチガチ告白ガチ振りなの、それは
ガチ振り。あ、でもなんかガチすぎるとあれだっていう指示は受けてました。練習でちょっとやってみた時は、あ、なんか今のはちょっとガチっぽいから、もう少し逆感というか、これはネタですよみたいな、
意図した気持ち悪さにしようみたいな、
は
い、
ことは言われましたね。ただなんかあのあれこれ言っていいのかな、うん、なんか演出的にはそのコントってそのあのコントレックスさんでやらせてもらったようなガチッとしたコントじゃなくて、もっとアフターイベントっぽいような、本当余興じゃないですけど、そのうちのメンバーのパーソナリティが伝えられる、だからトークと同じですよね。アフタートークみたいな体だけど、一応設定がある、攻撃衝撃みたいな、即興劇みたいな感じにしたいなみたいな、
なるほど、
つもりのコンセプトでやり始めたみたいです。だから多分その怖い話もガチッと台本があるっていうよりかは、多分喋りながら作るつもりだったのかもしれませんね。
今話を聞いていて、過去に上がりすぎた、本当に過去にやっていたラブシチュエーションという企画をちょっと思い出したというか、
あれみんなで小説書くやつですか。
そうです、あのみんなで、みんなで男みんなで、あの恋愛の短編小説を書いて、
はいはいはい、
女性にボロクソに言われるっていうまでの企画。
ホームページまだ載っとうよな、あれ
載ってるね。未公開作品とかあるからね。
そうなんや。
昔チラッと読ませていただきましたけど、ちょっと興味深い。
長谷川君ぜひ一緒にやってほしいと思ってたんですけどね。またやりましょう
か。ね、
頑張ります。
長谷川ないの。
そんな感じ。あそこしか喋ってなかった
です、ね。眠いんだ。
全然喋ってないね。本当に。
すっげえ眠いよ。
お疲れ様です。
まあ、いないんですよね。これ今中継なんですけど、朝
こ。電話で
余計な情報が。
あ、朝こし切れてる？
あれ？え？
切れてない。
聞こえない。
え、あの腰切れてる。
何、え、
切れてない
。邪魔やねんこれ。
なぜか切れてる切れてないって聞こえてない。
聞こえないんだよ中継だと。
中継だと
全然聞こえなかった
何言ってる
の。こんな感じのトリコロールケーキでしたと。
はい、ありがとうございました。
なんかまあゆるりと楽しんできたっぽいですよ、
うん、ゆるりと、そうね、それこそだから出番もそうなん
です。同じく
ゆるりと楽しんでふわっと出てふわっと帰ってきましたよ。
そんな感じがします。
はい、謝れ。
ゆるり
と、はい、こんなこんなで一人ころが終わりまして、
はい、まあ内縁があります
ね。内縁がありますよと。
はい、
続きましたよ。
あのね、全員出ずっぱりで一幕でやるって言い切っちゃったじゃない、
うん、
結構後悔してるよね、うん、大変なんだけどあれ。
いや大変ですよ、
ね、
あ、なんか暗転とか挟みたいよね。
何が殺せ
吐きろ。
なかなか場所が動かない。
まあな、
まあ、でもなんかいろいろやってみたら稽古することにいろいろ膨らむというか、
うん、
まあずっと出ずっぱりなのでみんなが本筋じゃないいろんな情報量をジョコジョコ詰め込めるのかなという気はしてきたんですが、
勝手に動けそうな人3人ぐらいいますもんね。
そうですね、
うん、
ほっとけばみたいな。
ほっとけば。いや、斉藤浩太さん面白かったな。今日も
面白かった。
何なんですかね。
浩太さんの向かいに根こそぎがおるわけよ。最初の方ね、根こそぎが喋ってるとこを浩太さんがニヤニヤしながらずっと見とって、それ見てちょっと笑いそうだった。
なんかあれですね、逆にそのなんていうの、あの 見るところが固定されてないじゃないですか、
うん、
ここを見てっていうのがなくて、ひたすらずっと垂れ流しになってるみたいな感じなので、まあ
焦点を絞って、
うん、逆になんか色回を重ねるといろんなところが見えるのかなみたいな気もしたり、
複数回見に行こうとどうしよう、
そういうことですよ。
簡単に二方向やしね、今回、
うん、ね、なんかそれまあそれ完全に決定した上でやらないんだけどさ、
あれそうなん、
な、うん、まあ
いや、
決定して してるけど、あ、大体は、うん、あ、行っちゃうんだみたいな、公開しちゃうんだみたいな、まあ、いいんだけど、
あ、そうか、あ、ごめん。
まあいいや、
台本頑張ってください。
そうですね、まだ書いてますんでね、
うん、楽しみにしてます。
そんなところでございますね。
そうにしないと、はい、そろそろ終電がないよ
ということで、はい、トリコロールケーキから長谷川くんがゲストで、
はい、
ありがとうございました。
ということで、
はい、
終わりますか。じゃあ来年、9月の22日から9月の30日までシアターミラクルで、
はい、
割と長いことやっておりますので、ぜひぜひ皆さんご来場ください。チケットも発売してまして、
はい、
アガリスクのサイトの青いところをクリックすると青いページに行きますので、はい、そこからチケットとか予約したり、いろいろサイトを見たりしてください。はい、
お願いします。
ということで、アガリスクの富坂と
朝越と
塩原と
鹿島と
トリコロールケーキの長谷川が
お送りしました。
お疲れ様です。
エンディングが変わった。